はい、やってまいりました。ドーナツ部長のホールナイトニッポンということで43回目の放送となりますね。はい、今日はですね、雑談ということでお届けしたいなと思っているんですけれども、テーマは、ご存知の通り NFT ですね。ノンファンジブルトークンということで非代替性トークンという意味だったと思うんですけど、このですね、ノンファンジブルという言葉と私の幼少期の頃の思い出をですねちょっと絡めてお話ししたいなと思っています。では早速本編の方参りましょうか。どうぞ。はい、早速本編の方参りますけれども、43回目の放送でございます。今日はですね、冒頭申し上げました通り、完全なる雑談になるかと思います。雑談といってもね、それほどこう無益なというか、本当にこうでは雑談なのかと言われると、ちょっと NFT に絡むかなという感じですので、ここでね、音声として聞いていただくのもよし、後ほど読むアーカイブスとして、テキストで読んでいただくのもよしということで、お好きな方を選択いただければなと思います。はい、NFT ということでね、ドーナツ部長、ずっと続けてますけれども、NFT ノンファンジブルトークンということで、ノンファンジブルというのは替えがきかない非代替性ということですよね。なのでやっぱりこうね、 NFT の特徴とよく言われるのが、唯一性の証明だったりとか、追跡ができるというようなことが挙げられるわけですね。要は唯一のものであるということですよ。はい、でこれについてですね、私の中ではこうずっとね引っかかっている実は思い出があるんです。ちょっとね、どういう幼少期だったかっていうところから話は遡ってしまうんですけれども、ちょうどね、私が小学校1年生の頃に、スーパーファミコン、任天堂のね、スーパーファミコンというハードがもう超絶人気になりまして、小学校1年生の頃にですね買ってもらったわけです。はい、でそれ以来ですね、いわゆる小学校6年間、いやもう中学生までですかね、めちゃくちゃゲームやりましたね。本当に毎月一つソフトを買うような、自分とね、4つ年の離れた弟がいましたので、お小遣いをね頑張って貯めていくと安いソフト買えるんですよ、中古でね。で毎月1本ソフトを買って2人で遊ぶような、そういう幼少期を過ごしていました。なので誕生日プレゼントだったりとか、あとはクリスマスプレゼントっていうのは、全てゲームですね。はい、ゲームのソフトという、子供でした。で、あれはね、小学校3年生だか4年生の頃だったと記憶してるんですけれども、スーパーマリオコレクションっていうスーパーファミコンのゲームソフトがあったんですよ。何かっていうと、スーパーマリオの、過去の作品ですよね、ファミリーコンピューター時代からの作品もあったと思うんですけど、そういったですね作品をスーパーファミコンに移植をして、セットで遊べますよという内容なんですね。ちょっと今調べずに話しているので記憶で申し訳ないんですけど、確かにスーパーマリオブラザーズ3とかスーパーマリオ USA とかが入ってたと思うんですけど、なんかね 3,4 本ソフトが一緒になったスーパーマリオコレクションっていう、黄色だか金色だかそういうね、マリオのこうちょっと豪華なパッケージだったんですよ。でこれが当時 欲しくて欲しくて、いやそうだ覚えてますね、当時コマーシャルも確かにやってたんですよ。でコマーシャルが流れてて発売予定ですみたいなコマーシャルを見てずっとね欲しい欲しいって言ってたんですよね。ええ、で私の父親が当時ですね、まあ会社員で名古屋市内に勤めていたんですね。で、まあ、突然平日の夜ですよ、仕事から帰ってきてご飯を食べて、そのカバンからね、いやーそうそうカバンから、あ思い出した、ドルフィン山本っていうゲームソフト屋さんが当時名古屋にありまして、そのねドルフィン山本っていうゲームソフト屋さんの紙袋だったんですよ。確かね白と水色か何かの紙袋、どんどん燃やしてきましたねっていうのに、入ったゲームソフトをホイッと渡されて、開けるとそのスーパーマリオコレクションが入っていたわけですね。まあ要はサプライズですね。特に誕生日でも何でもない平日の夜に突然ですね、父親が仕事終わりにそのドルフィン山本というゲームソフト屋さんに行って買ってきてくれたわけですよ。でうちの父というのは非常に厳格な親でして、もうめちゃくちゃ厳しかったんですよ。でなので今思うとね、初めて、まあ、唯一ですね、仕事終わりにゲームショップに行って買ってきてくれたゲームソフトっていうのは、まあそれが最初で最後だったんですね。でこれだと別にノンファンジブルですよね。もう世の中に流通しているソフトの中で特別なソフトじゃないですか。いやじゃないんですよ。タイミングが非常に悪くて、その同じ日にですね、うちの祖母、おばあちゃんですね、母方のおばあちゃんが、買ってくれたんですよね。自分がそのソフトを欲しい欲しいって言ってるのをうちの母が聞いていて、当然ねその話をすごい近所に住んでましたから、まあ日常会話の中でしてたんでしょうね。まあそれを知っていて、ちょうどね同じ日のもっと早い時間ですよ、夕方ぐらいにそのソフトを今から買いに行くよって言って連れて行ってくれたわけですね、近所のゲーム屋さんに。でそこでね買ってくれたんですよ。でその日の夜に、その父親がね、うちの父が仕事終わりんですよ、いつもがあれですよ、本当に仕事の定時ぴったりで仕事場を出てどこにも寄らずに帰ってくるようなそういう親だったんですよ。でその父がわざわざね寄り道をして、普段行き慣れていないであろうゲームソフト屋さんに行って、多分ねゲームの名前もそんなうろ覚えだと思うんですよね。だからマリオの新しいやつみたいな感じでいたと思うんですよ今思うと。で、まあ、そうやって買ってきてくれたゲームソフトだったんですね。で私は子供ながらに、だからその日のね、その日の夜に同じソフトが我が家に2本あるわけです。おばあちゃんが買ってくれたスーパーマリオコレクションと、父親買ってきてくれたスーパーマリオコレクションで、私はその時にもう子供ながらにですよ、瞬時に父親が買ってくれたスーパーマリオコレクションの方が欲しいと思ったわけです。なぜかというと今言った理由です。定時でっていう概念はね当時なかったと思うんですけど、どこにも寄らずにまっすぐ帰ってくるその親がちょっとその日やっぱ帰り遅かったんですよ。ですごい嬉しそうにカバンからね取り出す様子を見ていましたし、 なんかね、そういうのを考えるとやっぱりね、おばあちゃんの方も当然嬉しかったんですけど、その父親がね買ってきてくれた方っていうのが、なんかこれを逃すともう二度と買ってもらえないような気がしたんですよね。はい。だからどうしてもそっちが欲しくて、まあでも結局ね、そのあ、おばあちゃんが買ってくれたんだねっていうのがそこで分かって、で結局その返品しなきゃいけないじゃないですか、そのドルフィン山本に。でそうなると開けちゃいけないんですよね、やっぱり。でなるべくその買った状態のまま持っていかないと返品できないかもしれないっていうことで、ものすごい開けたかったんですけど、その紙袋のセロハンテープもまあ取ることなく、要は中のソフトも見ることなく、いや見たのかな、なんかでも透けて見えたのかな、その中にとりあえずその紙袋の中に入ってるのは分かったんですよね、まあ、スーパーマリオコレクションが。ちょっと記憶はそこ曖昧なんですけど、まあ、とりあえず本当にね、買った状態のままですよ、返品できるようにすぐカバンにしまわれてしまったんですよね、父親のね、うん、で全然そのなんて言うんでしょうね、まあ、欲しいソフト買ってもらってよかったねっていうのをすごいうちの父は言ってたんですけど、まさにそういうことだと思うんですよね。ちょっと話飛ぶんですけど、あの日の私の家にはスーパーマリオコレクションという、同じですよ、中身全く一緒で、おそらくそうですね、見た目も全くほぼ一緒で、同じ機能を持ったゲームっていうのが2つ箱が並んでるわけですね。はい。だから NFT でいうところの、どうでしょうね、トークン ID が1、2みたいな感じじゃないですか。はい。でこれってでも見た目は全く一緒で同じ全く機能を持っているソフトなんですけど、私にとってはやっぱりね、この父親が買ってくれた方っていうのがもう唯一無二なわけですよね。だからそこでね、そのどっちを選んでもっていうのがあると思うんですけど、そのノンファンジブルという観点で言うなら、これは優劣をつけるわけ、ね、ようで申し訳ないんですけど、やっぱりね、あの時父が買ってくれた、そして返品されてしまった、スーパーマリオコレクションの方が私にとっては特別感がありましたし、やっぱりそれ未だにね、ちょっとか後悔するんですよ、あれから何年経ったでしょうね、本当に二十何年経ってますけど、未だにねやっぱりね、こう父親の墓参りに行く時っていうのは思い出しますね。いや、あの時ね、本当はあなたが買ってくれたゲームソフトの方がね欲しかったんですっていうのを結局ね、一言も言えずに言っちゃいましたから。なんでまあどうでしょうね、そのよく言うじゃないですか、NFT のそのなんでしょうね、ノンファンジブルとは何かみたいなところとか、 NFT の価値は何でしょうかみたいなことをよくね考えたりとか、そういう議論をね見たりすることがあると思うんですけど、私がこう人生の中で強烈に感じたノンファンジブルというのはそこでしたね、あの時のスーパーマリオコレクションです。はい。なのでどうでしょうね、そういうのがその本来のね NFT であって、自分が目指すべきところなんじゃないかなというのはなんとなく思いますよね。はい。そうですね。なんで、まあ、あの時のね、私が感じたあのスーパーマリオコレクションに感じたような気持ちというのが、今のねこの活動の中で、もしねその 誰か一人にでもそう感じていただけているのであれば、この活動をやっていてよかったなとそう思うわけですね、はい、いやこれだから本当に綺麗事でも何でもなくて本当そうですよ。あの今ホルダーさん250人以上、まあ、部長以外のねあの作品でいうと多分300人ぐらいの方が私の作品を持っていただけてると思うんですけど、一人でもいいです。その中の一人の方でもいいので、私が当時感じたような、これね愛着ということでもないと思うんですよ。何でしょうね、あもうこれしかないっていう、そういう思いをねもし持っていただけている方がいるのであれば、本当にこのね NFT っていうのをやってよかったなと思うわけですね。うん、でこの話とその売る売らないっていうのは全く別なんですよ。はい、全く別ですね。そこだけは一言言わせてください。はい、ということでちょっとね何でしょうね、やっぱりお盆の季節も近づいてるので、いろんなことをね思い出してるせいか、やっぱりねこの時期になると、あの頃のあの時感じたスーパーマリオコレクションというものをね思い出しますよね。はい、まあということで、そういうねあの作品を生み出せるように、はい、引き続き、頭を使って頑張っていろんなことを考えて手を動かして生きていきたいと思います。はい、というわけで、43回目ですかねの放送は、以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。ではまた。